君は技科大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードとともに喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日は夏休みスペシャル、 FM 豊橋リスナーと技科大教授陣をつなぎます。
人類の幸福な未来のため、日夜実験に忙しい技科大の先生に、そんなこと聞けないってことを渡辺が代わって聞きます。豊橋技術科学大学プレゼンツ、天白の城、夏休み恒例特別企画もいよいよ今日が最終回。皆様から寄せられた質問から今日も3つをピックアップ、技科大情報知能工学系後藤仁志先生にぶつけます。後藤先生はご専門はどういう研究をしていらっしゃるんですか？
計算で分子の問題を解くという分子シミュレーションをやってます。
何が分かるんですか？
それはその分子の形、普通は見えないんですけれども、分子の形が分かったり、その分子がどういう機能を持っているかということが予測できたりします。
シミュレーション。シミュレーションはコンピューターがやってくれる。
そうですね。
同じコンピューターを使ってシミュレーションするにしても、僕らが同じソフトを使っても、後藤先生が搭載されたコンピューターとは全然結果が変わってきます、
ね。コンピューターは同じでも、それを動かすソフトウェアですね、僕らは自分たちで作ってますので、他にはない
オリジナルな
結果が出てきます。
優秀なシミュレーションソフトを作るために、
はい、
日夜頑張ってる。
日夜頑張ってます。
そういう先生なんですけれども、はい、そんなすごい先生にですね、こんな質問が来てますが、ペンネーム、ピオなんですけど、スーパーコンピューターは普段どんな仕事をしてるんですか？
はい、
以前スーパーコンピューターの話をね、後藤先生
に、はい、少しさせていただきました。
K という、はい、日本のスーパーコンピューターが、
はい、
先生にインタビューした時には世界一だったんですけど、
はい、
放送する時には2位だった。
はい、残念ながら残念ながら2位になってしまいましたね。
K って京都の京を書くんですけれども、はい、京都の意味じゃないですね。
あれは単位ですよね。よく言う億とか万とか、
一十百千万、
はい、
K。
その間あったと思いますけれども
それぐらい の計算しちゃうよってい
う、はい、そうですね、
自慢の名前なんですね。
そうですね、はい、
はい、経はだから僕らは世界一だ世界二だっていう、はい、そういうスーパーコンピューターのレースでしか名前を聞く機会ないんですけど、はい、普段はもちろん働いてるわけですよね。
K の現在ですか？
現在、
ようやく、動き出したと。今までは、その性能がどのくらいかっていうのをきちんと、設計通りできているかとか、そういうことを検証するためのいろんなこう調整がされてたんですけれども、
やっと就職が決まった感じ。
そうですね、ようやく本格的に何か、人のためになるような計算が始まったところというふうに聞いてます。
賢い学生ができたぞ。
そうですね、かなり世界一にもなった学生が、
就職はどこに
行きます？今はですね、まさにその、主に薬を作る方の計算をやってるというのを聞いてもらいますけど、
薬も計算で今時作られる？
そうですね、特にがんの薬を開発するのにちょっといろいろ計算していると。
がんの薬を作るのにスーパーコンピューターが必要。
そうですね、はい、
シミュレーション。
シミュレーションで今はそのがんがどうして起こるのかとか、あるいは、がんをどのように防ごうかっていう研究がだいぶこう進んでいますんで、その中でこうがん細胞がこう増えないようにするには、どういったタンパク質を阻害してやる、あるいは別のタンパク質をこう促進活性してやるかということを コントロールできるようなまた分子ですね、薬となる分子をですね探す作業を一生懸命やってると。
頼もしいですね。
頼もしいですね。早く見つけてほしいんですけども
、ね、はい、僕ら の、あの将来の健康は経緯にかかっているわけなんですね。
かかってますね、はい、
うん、スーパーコンピューターと呼ばれるコンピューターっていうのは経だけじゃなくていろいろある、
はい、はい、いろいろあります。あのいろいろなあの目的で使われてますんで、それぞれの目的に特化した形でスーパーコンピューターっていうのが、はい、あの設置されている例が多いですね。
例えばどんな世界で活躍してるんですか？
例えばあの僕らあのこの前はやぶさとかでかなり、あと宇宙ステーションの話題でよく出てくる JAXA、
JAXA、はい、宇宙航空研究開発機構でしたっけ、
はい、そんな感じです
ねそんな名前ですよね、
はい、どのようにロケットを飛ばせばいいのかっていうところから、うん、実際にはやぶさのような探査機がですね、あの宇宙空間をきちんと安全に、あるいはうまく動力源を使いながらこう飛んで飛行できるのかっていうことをこうあらかじめ計算しておく必要がありますので、
うん、その他にはスーパーコンピューターの活躍の場っていうと、
そう身近なところで言うとやはりあの車の開発はかなり使われてますね。実際にあの衝突実験であるとか、
そのコンピューターの中でシミュレーションした、はい、
よくニュースとかドキュメンタリーで車衝突実験とか見ますけれども、はい、やっぱり何たくもったいないですよね、うん、であれ必ず新車はやらないといけないですよね当然、はい、でも何台も壊したくはないですよね。
そうですね、
お金もかかりますし、
それ結局僕らの財布にかかって
くるわけですよね。そうですね、値段が上がってしまいますんで、うん、実際に売られるときに、うん、で実際にはだからそこのコストを下げるためにスーパーコンピューターを使ってその実際のこう、まあ、新車のですねデータに基づいて自動車モデルを作ってそれをこうぶつけると、
何台ぶっ潰しても惜しくないですもんね、
はい、そうですね、
と将来の僕らの命に関わってくるお仕事をしてるわけですね、
はい、あと多分毎日のように見てる、はい、たり聞いてるしてるのがあの多分天気予報に使われる気象庁の、
あ僕らがチェックする天気予報も、はい、スーパーコンピューターが立ててる、はい、
そうですね、
気象庁のおじさんが晴れとか言ってるわけじゃなくて
はい、普通投げてるわけでもなくて、
はい、スーパーコンピューターのシミュレーション、
そうですね、あの日本全国にあのアメダスとか、はい、ああいうところで記録を取ってますんで、うん、あの温度であるとか風速風向とかそれから湿度とか、うん、気圧とかそういった情報を常に取ってますんで、そういうデータがこう集まってくるわけですね。で世界中からそういった情報も集まってくるわけですね。でそういうのをとてもちょっと予報士のおじさんだけでは難しいんで、うん、実際にはスーパーコンピューターのクラスの計算機を使って処理をして、
パソコンじゃダメなんですね。
パソコンではさすがに難しいですね。
スーパーコンピューターっていうのは何なんですか、は
い、今皆さんが一番早いコンピューターを家庭でですね買ったものに対しておそらく1000倍以上は早いですね。
1000倍以上早い、
はい、1000倍以上早いですね。
すぐに国庫大会、
はい、
まあ、簡単な問題だとね、はい、あんまり差がつかないでしょうけれども、
そうですね、
ものすごい計算をしててまだやってんのこいつって思うような作業をスーパーコンピューターはもうすっと、
そうですね、特に気象の予報っていうのは今日の午後の予報ですね、明後日出されても困ります
ね。そうですね、はい、今答えてほしいですね。じゃあ同じデータ量で僕らのパソコンで処理しようと思うと、はい、3日後に、
そうですね、
一昨日は晴れとか、
3日後でも済まないかもしれませんね
先週は晴れだよっていうのは分かるぐらい差がある、すごいコンピューターなんですね。
そうですね、
そのスピードが K は一時世界一だったわけです。
そうです。
じゃああのレースっていうのもそういう、うん、天気予報とか莫大なデータを与えて、はい、何分で処理できるかっていう、
そうです、あの専用 の、 あのベンチマークテスト用のプログラムがあってそれを使うことにはなります。あ、
スーパーコンピューター競争用ソフトが、
そうです、はい、
あるんですね。
はい、あります。
それを全世界の、
はい、
今どこの国が強いんですか、スーパーコンピューター。
今その K を抜いたのはやっぱりアメリカの IBM のブルージーンという。
ブルージーン、はい、名前が古尺ですね。
古尺ですね。ブルージーンの確か Q ですかね、うん、シリーズ Q になると思いますけど。
Q っていうのは数字の、
いやじゃなくてアルファベットの Q ですね。
ブルージーン Q、
はい、今の K があの10ペタっていう、10ペタフロップスっていう、まさにそれが 1K に K という単位になるんですけれども、
K を向こうの言葉で言うと、
はい、ペタになる、
ペタ、
はい、10ペタになります。
あ、10ペタ 1K です。
はい、そうですね。10ペタフロップスになりますので、うん、それだけの計算をしてくれるんですけれども、
う
ん、
それをどうですか、さすがにスーパーコンピューターといえど半日ぐらいかかって計算するとか、そんなレースになるんですか、それとも数秒でパッと答え出して、
数時間から数時間の計算をやってチェックするということ。
スーパーコンピューターをもってしても数時間かかる計算、
はいはい、早くなればなるほどそれはあっという間に終わってきますけど、
まあ、でも基本的にはその土俵に上がって計算させるならば数時間で解く、
そうですね、
問題が出題されるわけなんですね、はい、僕らのパソコンだと、まあ、1ヶ月後か2ヶ月後ぐらいにやっと提出できるかな。
できない。
あ、できないかもしれない。
まあ、できます。要するに1秒間にどのぐらい の不動小数点の計算ができるかという計測なんで、まあ、ある一定のまとまった計算を持って正式な記録になると思うんですけれども、まあ、その部分部分でも速度は分かりますので。
あ、最後にできたって言って記録っていうわけでは必ずしもない。
はい、きちんと論文にしてしかるべき学会に提出して認められればということになります。
あ、世界中のスーパーコンピューターがどっかに集められて、よーい
ドーンというわけではないですね。ロンドンには集まってないです
ね。ロンドン、そうですか。、はい、それぞれデータを集めて提出して、はい、議論されて、はい、今年はあなたが1位。年に1回ですか。
年2回6月と11月に
夏季大会と冬季大会。
そうですね、まさに
行われているわけなんですね。はい、まあ、でもスーパーコンピューター、そうやってスピード競争だけじゃなくてちゃんと就職もあって、
はい、
それぞれ
使われるようになって、
僕らにとって大事なお仕事が待っているわけなんですね。はい、K がね、最近ホットな話題で名前どうしてもよく知ってますけれども、他にも日本のメーカーが作り出した名機っていうのはあるんですか。
スーパーコンピューターですか。
スーパーコンピューター、
あ、それは2002年でしたっけね。その頃に世界一になっていたやっぱ地球シミュレーターというの
は、全然また違う雰囲気の名前ですね。
、はい、
地球シミュレーターも世界一になって、
はい、そうですね。あれはやはり気象とも天気予報とも絡んではいますけれども、うん、地球全体の大気の運動とかですね、そういうものを正確にシミュレーション、あるいはそのデータ記録しながらですね、シミュレーションと。
現役ですか。
同じものはもうないですけれども、やはり新しく生まれ変わりながらもっと早くなってますけれども、
地球シミュレーターは地球シミュレーター
で違う、実際の計算機の中身入れ替えながら、うん、今に合わせて高速なものに今入れ替わってます、ね、確か順位はあったと思います。ちょっと覚えてませんけれども、
オリンピック参加してるんですか。
参加してます、もちろん。
スーパーコンピューターもちゃんとお仕事があるという、そういう答えでした。それからですね、ペンネームマイルド麦ちゃんからは、天気予報でよく聞く大気の状態が不安定ってどういうことなんですかという質問が来てますけど、
はい、僕は気象予報士ではないんで、
はい、
正確にお答えできるかわからないんですけれども、
先生的な答えとしては、
はい、
うん、
まあ、大気が不安定っていうのは、まあ、いっぱい僕ら不安定っていうものは、うん、なんかバランスが悪いとかですね、はい、そういったイメージを持つと思うんですけれども、まさに多分そういうことなんだろうというふうには思います。で、僕らよくシミュレーションやってて安定な状態っていうのをよく作る。で、それはちょっと崩れてもすぐ元に戻るとかですね、はい、まあ、そういったものが安定な状態ということになるんですけれども、そこでバランスを崩して何かちょっとしたことで、安定な形に戻らないことになるようなものが多分不安定ということになると思います。 で天気の場合でも多分同じようなことなんだろうと思います。っていうのは天気というのは大体大気の対流によって起きてると思うんですけれども、はい、そういう状態から多分崩れてるんだと思うんですね。大気がこう対流して回ってる、低気圧ができて高気圧ができてっていう状態が多分まあ、僕らシミュレーションやってる立場から言うと多分安定な形なんだと思うんですけれども、そこからずれてくる、うん、例えば、今よく夕立とか、まあ、豪雨とか出てきますけれども、あれはこの暑い中に上空に寒気が入ってきて、はいはい、で冷たい空気というのは多分重いのが上にあって、うん、はい、で暖かい空気が軽く上に上がろうとしますけれども、その暖かい空気が下にあるという状態はやはりバランスが悪いんですね。上が重くて下が軽いという状態で、それがこう 急激にどっかで入れ替わる、うんうん、そうすると暖かい空気はいっぱい水分を含んでますから、そこで冷たくなって雨になる、うん、あるいは氷が降るとか、そういう状態、それから雷が鳴るという状態で、それはシミュレーションやる立場から言うと安定な状態から突然不安定になるんで予想できないということになります。空気の流れっていうのは流体のシミュレーションになるんですけれども、そういうのは乱流とかですね、そういったものに相当するものだと思うんですけれども、まあ、そういったシミュレーションというのはどんどん高精度化されてますんで、今のその予報システムでも相当な分は取り入れられてるとは思うんですが、やはり天気が不安定でっていう時はなんとなく当たらない可能性があるなってのは僕らも感じますよね。
なんかが引き金になって急展開する、はい、 ね、そのなんかの引き金がやっぱりわからない、
わからないとか難しいんでしょうね、うん、そこは、はい、
もしかしたら鳥が飛んだからかもしれない、はい、飛行機が飛んだかもしれない、はい、
そうですね、
ね、うん、それか遥か彼方で星が流れたからかもしれないですけれども、はい、そういうことすらもデータを入れれば、はい、
そこまで入れますかまさにスーパーコンピューターの仕事だと思いますね。それだけ大きな規模で考えていくっていうのは、う
ん、はい、まあ先生専門のシミュレーションの世界では大気の状態が不安定っていうのはそういうことみたいですね。それから今日最後の3つ目の質問はですね、ペンネームあやめちゅうから来ているんですが、扇風機をつけたまま寝ると死ぬみたいに科学者からすると笑っちゃう世間の常識ってありますかっていう質問ですけど、先生そういうのって
あんまり知らないですね
扇風機をつけたまま寝ると死ぬは聞いたことあります、
は
い、
僕自身はお腹壊すよとかそのぐらいの話はよく聞いてたんですけれども、はい、死ぬっていうところまでは聞いてなかったんですけれども、でもなんか他の先生に聞くと、うん、ああ聞いたことがあるっていうふうに言ってましたんで、うん、でそれ言われてちょっと調べたんですよ。ああ、たらどうやら都市伝説のいわゆる
まあそういうことですね、
はい、その一つとして挙げられてました。
じゃ根拠はない、
根拠はなんか昔そういう新聞報道がされてたとか、ああそういうことはあるらしい。
じゃあそういう事件があったってことなんですかね。
まあ新聞情報だとは思いますけれども、だから本当に医学的に因果関係があるとかそういうことが確かめられたわけではない。実際に死ぬまで扇風機では冷えないと普通に思いません？
そうですね、はい、実は僕も結構弱い風つけっぱなしで寝ることはよくある、はい、寝苦しい夜とか、はい、でも今日も元気ですからね、はい、
そうですよね、うん、僕もそうです。 夜扇風機つけてます。
じゃああれがもしこう風が強いと、はい、やっぱり危険性っていうのは上がりそうですかね。
そうですね、風がどこまで強いかにもよりますよね。風速30メートルとか言われても
それはもう寝てられない
ですよ ね。だからそれは寝ないですよね。そこまで吹くと起きちゃいますんで。
起きますね。
実際エアコンなんかでも冷えすぎるとやっぱり起きちゃいますよね。
あ、死ぬ前にね、
前に酔っ払ってない限りは。
あ、酔っ払ってると ね、
はい、
ね、冬場なんか外でっていうこともありますからね、
は
い、
それはまた本当の投資だと思いますけどね、うんうん、はい、僕北海道出身なんで年に何回かよく聞く 話なんです。だ
から体が冷えすぎるのはやっぱり良くない、命に関わりますもんね。
そうですね。
それ風邪で冷えるっていうので命に関わるかっていう、
人はまあ冷えすぎると冷えないようにするいろんな仕組みがあるらしいんで、はい、普通に風邪ではないと。
ということですね。ぜひまたあの先生シミュレーションしていただいて。
そうですね、
人体実験はできませんので
死ぬまで。ちょっと難しいですね。はいはい、
そういう、まあ、あの都市伝説ですけど何かご存知ですか。
あ、それであのちょっと気になったのがあの都市伝説一覧の中にあったのが例 の, あの5秒ルールとか。
僕ら3秒ルールって言いましたけど、はい、
でこれによるとあの3秒から15秒まで諸説あるらしい。
地方によってみ
たいな、はい、
あれですよね、あの食べ物を床に落とした時に、はい、5秒以内なら食べて OK って、
はいはい、
うん、それ以上経ったものは食べるなっていう。
そうですね、
はい、
2004年の、うん、にこうイグノーベル賞ってご存知ですか。
バカバカしいって言ったらなんですけど、はい、そういう研究が受賞するって、
はい、でもまあこれ立派な科学研究をしていないとも
らえ
ない
、うん、いい加減だとダメなんですよね。
ダメなんですね、うん、はい、でそれであの確かめられたっていうのがちょっと
5秒ルール
が5秒ルールが、はい、
うん、確かめられたっていうのは大丈夫っていうことだったんですか。
いや、それがですねいまいちこうよくわかんないなと思って読んでたんですけれども、どうもやっぱりダメみたいですね。
5秒以内だからいいっていうことはない、
ということはないみたい で基本的にはあの確かめた人は、まあ、最初は高校3年生の頃に調べたみたいなんです。
日本人なんですか。
いや、イリノイ大学に見習いで高校3年生が来てて、その時に調べたみたいですけれども、その時はですねいろんな床からサンプルを取ってですね顕微鏡で調べると、はい、バクテリアは住んでないということで、うん、これはゴビルールがあるんじゃないかと、うん、乾いた床に落ちた食品は安全だっていうことが、うん、一応その辺では一旦分かったらしいんですよ、
はい、
でその後になんかさらに調べたらしくて、うん、ので汚い床はどうなのかということで調べたところ、うんうん、まあ、大腸菌もなんか研究室に巻いて
自分で
、はい、でグミのキャンディーをこう置いてこう何秒か置きにですね、うん、何分とか、うん、でサンプル取ったところやっぱり全部菌がついてたみたいな。
時間に関係なく、
はい、5秒以内でもしっかりとついてた。
じゃあ清潔な床では多分5秒以上でも、
はい、清潔な床であれば
問題は時間ではなくて、
時間ではなくて床の綺麗さ具合ということで、はい、まあ、ある意味感覚通りでしょうかね。あ
でもアメリカ人も5秒ルールっていう、
あ、そうらしいんですよこれは僕もねあの、うん、調べて、うん、あの調べた範囲ではそういうことらしいんですよ。なんか女性の 70%、はい、から男性の 56% は5秒ルールというのをよく知ってたそうです。ちゃんと調べたらしい。そこも
アメリカ人、
はい、
へえ、日本人だけじゃないんですね。
そうですね、あの床に落ちてもピュッと食べちゃうらしいんですよ。
まあ、あの詳しくはインターネットなどで調べていただければ面白い話がいろいろ拾えるんじゃないでしょうかね。はい、ということで、最後の質問、扇風機をつけたまま寝ると死ぬみたいに科学者からすると笑っちゃう世間の常識に後藤先生はあまり興味がない
すいません
ということで、今週もですね先週に引き続いて夏休みの特別企画、皆さんの質問に技科大の先生がお答えしますよという回ですけれども、今回は情報知能工学系の後藤先生にいろいろ教えてもらいました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
天白の城、未来、僕らが乗っている乗り物ってどんな形をしてるんだろう、どんなエネルギーで進むんだろう。今年11月30日と12月1日の2日間、豊橋総合体育館で行われるものづくり博2012では、ただいま東三河の小中学生から未来の乗り物の絵を募集しています。こんな乗り物あったらいいな、乗りたいなっていう夢の乗り物を八つ切り画用紙に書いて、豊橋商工会議所内にあります ポスターコンクール運営委員会まで送ってください。9月14日の締め切りです。送られた絵はものづくり博の会場に全部貼り出される予定です。優秀作品には賞品もあります。審査をするのは技科大の先生、技科大未来ビークルシティリサーチセンターの角田先生たちが担当するから本格派です。審査のポイントとしては素材とか仕組みの面白さ、デザインの良さはもちろん、大切なのはそこに夢があるか。ぜひああでもないこうでもないと大騒ぎしながら楽しんで書いてみてください。ものづくり博は11月30日と12月1日の2日間、豊橋市総合体育館で開かれます。そこでの企画未来の乗り物ポスターコンクールは9月14日締め切り、東三河の小中学生が対象です。詳しくはものづくり博で検索。
の城技科大でね。コンピューターこれやっといて。
紙のサイズはどうしましょう。拡大縮小率はどうしましょう。
まあ適当にやっといて。
そうそれは困ります。ガガガガガガガピー。
コンピューターより人間のいいところは融通が効くところじゃないでしょうか。次週9月1日の天白の城はコンピューターにも融通を求める研究、技科大情報知能工学系村越和志先生の研究室を訪ねます。お楽しみに。